帰ってから、1。自分は、兄夫婦の仲がどうなることかと思って、和歌山から帰ってきた。自分の予想は、果たして外れなかった。自分は、自然の嵐に次いで、兄の頭に一種の旋風が起こる兆候を十分認めて彼の前を引き下がった。けれども、その兆候は兄嫁が言って10分か15分話しているうちに、ほとんど警戒を要しないほど穏やかになった。自分は心の内でこの変化に驚いた。ハリネズミのように尖っているあの兄をわずかの間に丸め込んだ兄嫁の手腕には、なおさら敬服した。自分は、ようやく安心したような顔を、晴れ晴れと輝かせた母を見るだけでも満足であった。兄の機嫌は、若の浦を立つ時も変わらなかった。汽車のうちでも同じことであった。大阪へ来てもなお続いていた。彼は見送りに出た岡田夫婦を面まえて冗談さえ言った。岡田君、おしげに何かことづてはないかね。岡田は要領を得ない顔をして、おしげさんにだけですかと聞き返していた。そうさ、君の旧敵のおしげにさ。兄がこう答えたとき、岡田はやっと気のついたというふうに笑い出した。同じ意味で、謎の解けたお金さんも笑い出した。母の予言通り見送りに来ていた佐野も、ようやく笑う機会が来たように、はばかりなく口を開いて周囲の人を驚かした。自分はその時まで兄嫁にどうして兄の機嫌を直したかを聞いてみなかった。その後も、ついぞ聞く機会を持たなかった。けれども、こういう霊妙な手腕を持っている彼女であればこそ、あの兄に対して、始終、ああ、鷹をくくっていられるのだと思った。そうして、その手腕を彼女はわざと出したり引き込ましたりする。単に時と場合ばかりでなく、全く己の気まま次第で出したり引き込ましたりするのではあるまいかと疑った。記者は例のごとく混み合っていた。自分たちは仕切りのついている寝台をやっとの思いで4つ買った。4つで1部屋になっているので都合は大変良かった。兄と自分は体力の優秀な男子というわけで夫人方2人に下のベッドをあてがって上へ寝た。自分の下には兄嫁が横になっていた。自分は暗い中を走る汽車の響きのうちに自分の下にいる兄嫁をどうしても忘れることができなかった。彼女のことを考えると愉快であった。同時に不愉快であった。なんだか柔らかい青大将に体を絡まれるような心持ちもした。兄は谷一つ隔てて向こうに寝ていた。これは、体が寝ているよりも本当に精神が寝ているように思われた。そうしてその寝ている精神をぐにゃぐにゃした霊の青大将が、筋替えに頭から足の先まで巻き詰めているごとく感じた。自分の想像には、その青大将が時々熱くなったり冷たくなったりした。それから、その巻きようが緩くなったりきつくなったりした。兄の顔色は青大将の熱度の変ずるたびに、それからその絡みつく強さの変ずるたびに変わった。自分は自分の寝台の上で、半ばは想像のごとく、半ばは夢のごとくに、この青大将と兄嫁とを連想してやまなかった。自分は、この死に似たような眠りが、疫府の呼ぶ、名古屋、名古屋という声で 急に破られたのを今でも記憶している。その時、汽車の音がはたりと止まると同時に、さあという雨の音が聞こえた。自分は靴旅の裏に湿り手を感じて起き上がると、足の方に当たる窓が塵よけの車で張ってあった。自分は急いで窓を立て替えた。他の人のはどうかと思って聞いてみたが答えがなかった。ただ兄嫁だけが雨が降り込むようだというので、やむを得ず上から飛び降りてまた窓を立て替えてやった。二。雨のようね、と兄嫁が聞いた。ええ。自分は、半ば風に吹き寄せられた厚い窓掛けのじとじとに湿ったのを片方へがらりと引いた。途端に母の寝返りを打つ音が聞こえた。次郎、ここはどこだい？
名古屋です。
自分は吹き込む車の窓を通してほとんど人影のささないステーションの光景を雨のうちに眺めた。名古屋、名古屋と呼ぶ声がまた遠くの方で聞こえた。それからこつりこつりという足音がたった一人で生きてくるように響いた。次郎、ついでに私の足の方も閉めておくれな。
お母さんのところもガラスが立っていないんですか？
さっき呼んだらよく寝ていらっしゃるようでしたから。自分は兄嫁の方を片付けてすぐ母の方に行った。厚い窓掛けを肩寄せて手探りに探ってみると案外にも立派にガラス戸が閉まっていた。
お母さん、こっちは雨なんか入りゃしませんよ。大丈夫です。この通りだから。
自分はこう言いながら母の足の方に当たるガラスをトントンと手で叩いてみせた。
おや、雨は入らないのかい？
入るものですか。母は微笑した。いつ頃から雨が降り出したか、お母さんはちっとも知らなかったよ。母はさも愛想らしく、また言い訳らしく口を聞いて、次郎、ご苦労だったね。早くおやすみ。もう、よっぽど遅いんだろう、と言った。時計は12時過ぎであった。自分はまたそっと上の寝台に登った。車室は元の通り静かになった。兄嫁は母が口を聞き出してから何も言わなくなった。母は、自分が自分の寝台に登ってからまた何も言わなくなった。ただ、兄だけは初めからしまいまで一言も物を言わなかった。彼は少女のごとくただすやすやと眠っていた。この眠り方が自分には今でも不審の一つになっている。彼は自分で時々公言するごとく、多少の神経衰弱に陥っていた。そうして、時々不眠のために苦しめられた。また、正直にそれを家族の誰彼に訴えた。けれども、眠くて困ると言ったことは、未だかつてなかった。富士が見え出して、雨上がりの雲が列車に逆らって飛ぶ景色を、みんなが起きて珍しそうに眺めるときすら、彼は前後に関係なく心持ち良さそうに寝ていた。食堂が開いて乗客の多数が朝飯を済ました後、自分は母を連れて、昨夜以来の空腹を満たすべく、細い廊下を伝わって後部の方へ行った。そのとき、母は兄嫁に向かって、もういい加減に一郎を起こして一緒に あっちへおいで。私たちは向こうへ行って待っているから、と言った。
兄嫁はいつもの通り、寂しい笑い方をして、
ええ、じきお後から参ります、と答えた。
自分たちは、室内の掃除に取り掛かろうとするボイを後にして、食堂へ入った。食堂はまだだいぶ混んでいた。出たり入ったりする者が絶えず狭い通り道をざわつかせた。自分が母に紅茶と果物を勧めている自分に、兄と兄嫁の姿がようやく入り口に現れた。不幸にして彼らの席は自分たちのそばに見出せるほど食卓は空いていなかった。彼らは入り口のところに差し向かいで座を占めた。そうして普通の夫婦のように笑いながら話したり窓の外を眺めたりした。自分を相手に茶をすすっていた母は時々その様子を満足らしく見た。自分たちはかくして東京へ帰ったのである。
3。
繰り返して言うが、我々はこうして東京へ帰ったのである。東京のうちは、いつもの通り別にこれといって変わった様子もなかった。おさださんはたすきをかけて別状なく働いていた。彼女が手ぬぐいをかぶって洗濯をしている後ろ姿を見て、一段落を置いた昔のおさださんを思い出したのは、かえって二日目の朝であった。よしえというのは、兄夫婦の間にできた一人っ子であった。留守のうちは、おしめが引き受けて万事世話をしていた。よしえは、元来、母や兄嫁に懐いていたが、いざとなると、おしげだけでも不自由を感じないほど、世話の焼けない子であった。自分は、それを兄嫁の気性を受けて生まれたためか、そうでなければ、おしげの愛嬌のあるためだと解釈していた。おしげ、お前のようなものが、よくあのよしえを預かることができるね。さすがに、やっぱり女だな、と、父が言ったら、おしげは膨れた顔をして、お父さんの随分な方ね、と、母にわざわざ訴えに来た話を汽車の中で聞いた。自分は帰ってから一両日して彼女に、おしげ、お前をお父さんがやっぱり女だなとおっしゃったって怒ってるそうだね、と聞いた。彼女は、怒ったわ、と答えたなり、父の書斎の花池の水を替えながら乾いた布巾で水を切っていた。 まだ怒ってるのかい？
まだって、もう忘れちまったわ。綺麗ね、この花は。何と言うんでしょう。
おしげ、しかし、女だなというのは、そりゃ褒めた言葉だよ。女らしい親切な子だと言うんだ。怒るやつがあるもんか。
どうでもよくってよ。
おしげは、帯で隠した尻のあたりを左右に振って、両手で花瓶を持ちながら父の居間の方へ行った。それが自分には、あたかも彼女が尻で怒りを見せているようでおかしかった。よしえは我々が帰るやいなや、すぐおしげの手から母と兄嫁に引き渡された。二人は彼女を奪い合うように、抱いたり下ろしたりした。自分の普段から不思議に思っていたのは、この外見上冷静な兄嫁に、頑然ない吉江がよくあれほどに懐き得たものだという、頑然の事実であった。この瞳の黒い髪のたくさんある、そうして母の血を受けて
人並みよりも青白い頬をした少女は、慣れやすからざる彼女の母の後を奇跡のごとく追って歩いて。それを兄嫁は日本一の誇りとして、うち中の誰かれに見せびらかした。ことに、己の夫に対しては、見せびらかすという意味を通り越して、むしろ残酷な仇討ちをする風にも取れた。兄は、思索に遠ざかることのできない読書家として、大抵は書斎里の人であったので、いくら腹の内でこの少女を障害しても、障害の報酬たる親しみの程度は、はなはだ希薄なものであった。感情的な兄が、それを物足らず思うのも無理はなかった。食卓の上などでそれが色に出るときさえ、兄の太刀としてはたまにはあった。そうなると他の者よりおしげが承知しなかった。
よしえさんはお母さん子ね。なぜお父さんのそばに行かないの？などとわざとらしく聞いた。だって、
と、ヨシエは言った。
だって、どうしたの？
と、おしげがまた聞いた。
だって、怖いから、
と、ヨシエは、わざと小さな声で答えた。それが、おしげには、なおさら、いまいましく聞こえるのであった。
何？怖いって？誰が怖いの？
こんな問答がよく繰り返されて、時には5分も10分も続いた。兄嫁はこういう場合に決して鼻目を動かさなかった。いつでも青い方に微笑を見せながら、どこまでも尋常な応対をした。しまいには、父や母が双方をなだめるために兄から果物をもらわしたり、菓子を受け取らしたりさせて、さあ、それでいい。お父さんからうまいものを頂戴して、と、やっとお茶を濁すこともあった。おしげは、それでも腹が言えなそうに、膨れた方をみんなに見せた。兄は、黙って一人書斎へ退くのが常であった。
4。
父はその年、初めて誰かから朝顔を作ることを教わって、しきりに変わった花や葉を愛玩していた。変わったと言っても、普通のものがただ縮れて、見立てがなくなるだけだから、うち中でそれを顧みる者は一人もなかった。ただ、父の熱心と、彼の早起きと、いくつも並んでいる鉢と、きれいな砂と、それから最後に、嫌に拗ねた花の様や葉の形に感心するだけに過ぎなかった。父は、それらを縁側へ並べて、誰をつらまえても説明を怠らなかった。なるほど、面白いですなぁ、と、正直な兄まで、さも感心したらしく、お世辞を余儀なくされていた。父は、常に我々とはかけ隔たった、奥の二間を占領していた。すだれのかかった、その縁側に、朝顔はいつでも並べられた。したがって、我々は、おい一郎とか、おいおしげとか言って、わざわざそこへ呼び出されたものである。自分は兄よりもはるかに父の気に入るような賛辞を呈して引き下がった。そうして父の聞こえないところで、どうもあんな朝顔を褒めなけりゃならないなんて、実際恐れいるね。親父の水郷にも困っちまう、などと悪行を言った。一体父は公爵好きの説明好きであった。その上、時間に暇があるから、誰でも構わずベルを鳴らして呼び寄せては、いろいろな話をした。 おしげなどは、呼ばれるたびに、兄さん、今日はお願いだから、代わりに行ってちょうだいということが、よくあった。そのおしげに、父は、また、わかりにくいことを話すのが大好きだった。自分たちが大阪から帰ったとき、朝顔はまだ咲いていた。しかし、父の興味は、もう朝顔を離れていた。どうしました?例の変わり種は、と自分が聞いてみると、父は苦笑いをして、実は、朝顔もあまり思わしくないから、来年からはもうやめた、と答えた。自分は、大方父の誇りとして我々に見せた妙な花や葉が、おそらく、その道の人から鑑定すると、なっていなかったんだろうと判断して、茶の間で大きな声を立てて笑った。すると、例のおしげとおさださんが父を弁護した。そうじゃないのよ。あんまり手数がかかるんで、お父さんも根気が尽きちまったのよ。それでも、お父さんだからあれだけにできたんですって。みんな褒めていらしたわ。母と兄嫁は自分の顔を見て、さも自分の無意識をあざけるように笑い出した。すると、そばにいた小さな吉江までが、兄嫁と同じように意味のある笑い方をした。こんなさじで日を暮らしているうちに、兄と兄嫁の間柄は、自然自分たちの胸を離れるようになった。自分は、かねて約束した通り、兄の前へ出て、兄嫁のことを説明する必要がなくなったような気がした。母が東京へ帰ってから、ゆっくり話そうと言った、難しそうな事件も、母の口から容易に出ようとも思えなかった。最後に、あれほど兄嫁について、知識を得たがっていた兄は、だんだん冷静に傾いてきた。その代わり、父母や自分に対しても、前ほどは口を聞かなくなった。暑い時でも大抵は書斎へ引きこもって何か熱心にやっていた。自分は時々兄嫁に向かって、兄さんは勉強ですか?と聞いた。兄嫁は、ええ、大方大学年の講義でも作ってるんでしょ?と答えた。自分はなるほどと思って、その忙しさが長く続くため、彼の心を全然そっちの方へ転換させることができはしまいかと念じた。兄嫁はいつもの通り寂しい秋草のようにそこらを動いていた。そうして時々肩えくぼを見せて笑った。五。そのうち夏も次第に過ぎた。よいよいに見る星の光が夜ごとに深くなってきた。青霧の葉の朝夕風に揺らぐのが肌に応えるように目をひやひやと揺すぶった。自分は秋に入ると生まれ変わったように愉快な気分を時々感じ得た。自分より詩的な兄はかつて透き通る秋の空を眺めて、ああ、生きがいがある天だと言って、嬉しそうに真っ青な頭の上を眺めたことがあった。兄さん、いよいよ生きがいのある時候が来ましたね、と、自分は兄の書斎のベランダに立って彼を帰り見た。彼は、そこにある砥石の上に寝ていた。まだ本当の秋の気分にはなれない。もう少し経たなくちゃダメだね、と答えて、彼は膝の上に伏せた熱い書物を取り上げた。時は食事前の夕方であった。 自分はそれなり書斎を出て下へ行こうとした。すると、兄が急に自分を呼び止めた。よしえは下にいるかい？
いるでしょう。さっき裏庭で見たようでした。
自分は北の方の窓を開けて下を覗いてみた。下には特に彼女のために植木屋がこしらえたブランコがあった。しかし、さっきいたよしえの姿は見えなかった。
おや、どこへか行ったかな、と。
自分が独り言を言っていると、彼女の鋭い笑い声が風呂場の中で聞こえた。
ああ、湯に入っています。
なおと一緒かい。
お母さんとかい。
よしえの笑い声の間には、確かに女として深さのありすぎる兄嫁の声が聞こえた。
姉さんです、と自分は答えた。
だいぶ機嫌が良さそうじゃないか。自分は思わずこういった兄の顔を見た。彼は手に持っていた大きな書物で頭まで隠していたから、この言葉を発した時の表情は少しも見ることができなかった。けれども、彼の意味はその調子で自分によく飲み込めた。自分は少し逡巡した後で、兄さんは子供をあやすことを知らないから、と言った。兄の顔は、それでも書物の後ろに隠れていた。それを急に取るや否や、彼は、俺のあやすことのできないのは子供ばかりじゃないよ、と言った。自分は黙って彼の顔を打ち守った。俺は自分の子供をあやすことができないばかりじゃない。自分の父や母でさえ、あやす技巧を持っていない。それどころか、肝心の我が妻さえどうしたらあやせるか、未だに分別がつかないんだ。この年になるまで学問をしたおかげで、そんな技巧は覚える暇がなかった。次郎、ある技巧は人生を幸福にするためにどうしても必要と見えるね。でも、立派な講義さえできりゃ、それで全てを償ってあまりあるからいいでさ。自分はこう言って様子次第退却しようとした。ところが兄は中止する景色を見せなかった。俺は講義を作るためばかりに生まれた人間じゃない。しかし講義を作ったり書物を読んだりする必要があるために肝心の人間らしい心持ちを人間らしく満足させることができなくなってしまったのだ。でなければ、先で満足させてくれることができなくなったのだ。自分は兄の言葉の裏に、彼の周囲を呪うように苦々しいあるものを発見した。自分は何とか答えなければならなかった。しかし、何と答えていいか、見当がつかなかった。ただ、問題が例の兄嫁事件を再発させては大変だと考えた。それで卑怯のようではあるが、問答がそこへ流れいることを故意に防いだ。兄さんが考えすぎるから自分でそう思うんですよ。それよりか、この好天気を利用して、今度の日曜ぐらいに、どこかへ遠足でもしようじゃありませんか。兄は、かすかに、うんと言って、物埋めに、承諾の意を示した。六。兄の顔には、孤独の寂しみが、広い額を伝わって、こけた頬にみなぎっていた。次郎。俺は昔から自然が好きだが、つまり人間と合わないのでやむを得ず自然の方に心を移すわけになるんだろうかな。 自分は兄が気の毒になった。
そんなことはないでしょう、と一口に打ち消してみた。
けれども、それで兄の満足を買うわけにはいかなかった。
自分はすかさずまたこう言った。
やっぱりうちの血統にそういう傾きがあるんですよ。
お父さんは無論、僕でも兄さんの知っていらっしゃる通りですし。
それにね、あのおしげがまた不思議と花や木が好きで、今じゃ山水画などを見ると、缶に耐えたような顔をして時々眺めていることがありますよ。
自分はなるべく兄を慰めようとしていろいろな話をしていた。
そこへ、おさださんが下から夕食の知らせに来た。
自分は彼女に、おさださんは近頃嬉しいと見えて、妙にニコニコしていますね、と言った。
自分が大阪から帰るや否や、おさださんは、暑い下女部屋の隅に引き込んで、容易に顔を出さなかった。
それが、大阪から出したみんなの合併絵はがきのうちへ、自分がおさださん宛に、おめでとうと書いた五時から起こったのだと知れて、家内中大笑いをした。
そのためか、一つ家にいながら、おさださんは変に自分を回避した。
したがって、顔を合わせると、自分はことさらに何か言いたくなった。
おさださん、何が嬉しいんですか?と、自分は面白半分追求するように聞いた。
おさださんは手をついたなり耳まで赤くなった。
兄は戸椅子の上からおさださんを見て、おさださん、結婚の話で顔を赤くするうちが女の花だよ。言ってみるとね、結婚は顔を赤くするほど嬉しいものでもなければ、恥ずかしいものでもないの。
それどころか、結婚をして一人の人間が二人になると、一人でいた時よりも人間の品格が堕落する場合が多い。
恐ろしい目に遭うことさえある。
まあ、用心が肝心だ、と言った。
おさださんには、兄の意味が全く通じなかったらしい。
何と答えていいかわからないので、むしろ途方に暮れた顔をしながら、涙を目にいっぱい溜めていた。
兄はそれを見て、おさださん、余計なことを話してお気の毒だったね。今のは冗談だよ。次郎のような向こう見ずに言って聞かせることを、つい、おさださんみたいな優しい娘さんに言っちまったんだ。
まったくの間違いだ。勘弁してくれたまえ。
今夜はご馳走があるかね。次郎、それじゃ、御膳を食べに行こう、と言った。
おさださんは、兄が戸椅子から立ち上がるのを見るや否や、すぐ腰を立てて、一足先へ、はしご段をトントンと、降りていった。
自分は兄と肩を並べて部屋を出にかかった。
その時、兄は自分を帰り見て、
次郎、この間の問題もそれぎりになっていたね。
つい書物や講義のことが忙しいものだから、聞こう聞こうと思いながら、ついそのままにしておいてすまない。
そのうち、ゆっくり聞くつもりだから、どうか話してくれ、と言った。
自分は、この間の問題とは何ですか、と、そらとぼけたかった。
けれども、そんな勇気は、この際出る勇気がなかったから、まず、体裁のいい挨拶だけをしておいた。
こう時間が経つと、なんだか気の抜けたビール見たようで、僕には話しにくくなってしまいましたよ。
しかし、せっかくのお約束だから、聞くとおっしゃれば、やらんこともありませんがね。
しかし、兄さんの、いわゆる
生きがいのある秋にもなったものだから、そんなつまらないことより、まず第一に遠足でもしようじゃありませんか。
うん。遠足もよかろうが。
二人はこんな話を交換しながら、食卓の据えてある下の部屋へ入った。そうして、そこに吉江をそばに引きつけている兄嫁を見出した。
七。
食卓の上で父と母は偶然また長田さんの結婚問題を話題に残せた。母はかねて白ちりめんを織屋から買っておいたからそれを紋付きに染めようと思っているなどと言った。長田さんはその時みんなの後ろに座って給仕をしていたが、急に黒塗りの盆をお鉢の上へ置いたなり席を立ってしまった。自分は彼女の後ろ姿を見て笑い出した。兄は反対に苦い顔をした。ジロ、お前がむやみにからかうからいけない。ああいうおぼこにはもう少しデリカシーのこもった言葉を使ってやらなくては。次郎はまるでどうする連と同じことだと父が笑うような、またたしなめるような口調で言った。母だけは一人不思議な顔をしていた。何、次郎がね、長田さんの顔さえ見ればおめでとうだの嬉しいことがありそうだのっていろいろのことを言うから向こうでも恥ずかしがるんです。今も二階で顔を赤くさせたばかりのところだもんだから、すぐ逃げ出したんです。長田さんは生まれつきからして、なおとはまるで違ってるんだから、こっちでもそのつもりで注意して取り扱ってやらないといけません。兄の説明を聞いた母は、初めてなるほどと言ったように、苦笑した。もう食事を済ましていた兄嫁は、わざと自分の顔を見て変な目遣いをした。それが自分には一種の合図のごとく見えた。自分は父から評された通り、だいぶどうする連の傾きを持っていたが、この時は父や母にはばかって兄嫁の合図を返す気はごうも起こらなかった。兄嫁は、無言のまま、すっと立った。部屋の出口でちょっと振り返って、ヨシエを手招きした。ヨシエもすぐ立った。
おや、今日はお菓子をいただかないで行くの?と、おしみが聞いた。
ヨシエはそこに立ったまま、どうしたものだろうかと、思案する様子に見えた。兄嫁は、
おや、ヨシエさん、来ないの?と、さもおとなしやかに言って、廊下の外へ出た。
今まで躊躇していたヨシエは、兄嫁の姿が見えなくなるや否や、急に意を決したもののごとく、バタバタとその後を追いかけた。おしめは彼女の後ろ姿を、さもいまいましそうに見送った。父と母は、厳格な顔をして、己の皿の中を見つめていた。おしめは兄を筋交いに見た。けれども、兄は遠くの方をぼんやり眺めていた。もっとも、彼の眉根には薄く八の字が描かれていた。
兄さん、そのプッチングを私にちょうだい。ね?いいでしょ?
おしげが兄に言った。兄は無言のまま皿をおしげの方に押しやった。おしげも無言のままそれをスプーンでつっついた。自分から見ると食べたくないものを豪腹で食べているとしか思われなかった。兄が席を立って書斎に行ったのは、それからしてしばらくの後のことである。自分は耳をそば立てて 彼のスリッパが静かに階段を登っていく音を聞いた。やがて上の方で書斎のドアがドタンと閉まる声がして、あとは静かになった。東京へ帰ってから自分はこんな光景をしばしば目撃した。父もそこには気がついているらしかった。けれども一番心配そうなのは母であった。彼女は兄嫁の態度を見破って、かつ容赦の色を見せないおしげを一日も早く片付けて、若い女同士の葛藤を避けたい景色を色にも顔にも挙動にも表した。次には、なるべく早く嫁を持たして、兄夫婦の間から自分という厄介者を抜き去りたかった。けれども、複雑な世の中は、そう母の思うようにうまく回転してくれなかった。自分は、相変わらずのらくらしていた。おしげは、ますます兄嫁を仇のように振る舞った。不思議に、彼女はよしえを愛した。けれども、それは兄嫁のいない留守に限られていた。よしえも、兄嫁のいない時ばかり、おしげにすがりついた。兄の額には、学者らしいシワが、だんだん深く刻まれてきた。彼はますます書物と詩作のうちに沈んでいった。八。こんなわけで、母の一番軽く見ていた長田さんの結婚が最初に決まったのは、彼女の思惑とはまるで反対であった。けれども、いつか片付けなければならない長田さんの運命に一段落をつけるのも、やはり父や母の義務なんだから、彼らは岡田の行為を喜びこそすれ、決してそれを悪く思うはずはなかった。彼女の結婚がうち中の問題になったのも、つまりはそのためであった。おしげはこの問題について、よく長田さんをつらまえて話さなかった。長田さんはまたおしげには赤い顔も見せずにいろいろの相談をしたり、己の将来をも語り合ったらしい。ある日、自分が外から帰ってきて風呂から上がったところへ、おしげが、兄さん、佐野さんって一体どんな人なの？例の前後を考慮しない調子で聞いた。これは自分が大阪から帰ってからもう二度目、もしくは三度目の質問であった。なんだそんなやぶからぼうに。お前は一体軽率でいけないよ。怒りやすいおしげは黙って自分の顔を見ていた。自分はあぐらをかきながら、三沢へやるはがきを書いていたが、この様子を見てちょっと筆を止めた。おしげ、また怒ったな。佐野さんはね、この間言った通り、金縁メガネをかけたおでこさんだよ。それでいいじゃないか。何遍聞いたって同じことだ。
おでこやメガネは写真で十分だわ。何も兄さんから聞かないだって、私知っててよ。目があるじゃありませんか。
彼女はまだ打ち解けそうな口の聞き方をしなかった。自分は静かにはがきと筆を机の上へ置いた。全体、何を聞こうというのだ。
全体、あなたは何を研究していらしたんです？佐野さんについて。
おしげという女は、議論でもやり出すと、まるで自分を同輩のように見る癖だか親しみだか、猛烈な気性だか、チキだかがあった。
佐野さんについてって、と自分は聞いた。
佐野さんの人となりについてです。
自分は元よりおしげを馬鹿にしていたが、こういう真面目な質問になると、腹の内でどっしりした何者も蓄えていなかった。自分は澄まして巻きタバコをふかし出した。おしげは悔しそうな顔をした。
だって、あんまりじゃありませんか。おさださんがあんなに心配しているのに。
だって、岡田が確かだって保証するんだから、いいじゃないか。
兄さんは、岡田さんをどのくらい信用していらっしゃるんです?
岡田さんは、たかが将棋の駒じゃありませんか。
顔は将棋の駒だってなんだって。
顔じゃありません。心が浮いてるんです。
自分は面倒と癇癪でおしげを相手にするのが嫌になった。
おしげ、お前そんなにおさださんのことを心配するより、自分が早く嫁にでも行く工夫をした方がよっぽど利口だよ。お父さんやお母さんはお前が片付いてくれる方を、おさださんの結婚よりどのくらい助かると思っているかわかりゃしない。おさださんのことなんかどうでもいいから、早く自分の体の落ち着くようにして、少し親孝行でも心がけるがいい。
おしげは果たして泣き出した。自分はおしげと喧嘩をするたびに、向こうが泣いてくれないと手応えがないようで、なんだか物足らなかった。自分は平気でタバコをふかした。
じゃあ、兄さんも早くお嫁をもらって独立したらいいでしょ?
その方も、あたしが結婚するより、いくら親孝行になるか知れやしない。
家に姉さんの肩ばかり持って。
お前は姉さんに抵抗しすぎるよ。
当たり前ですわ。お兄さんの妹ですもの。
自分は三沢へはがきを書いた後で、風呂から出たての方にカミソリを当てようと思っていた。おしげを相手にぐずぐず言うのが面倒になったのをいい幸いに。おしげ、気の毒だが風呂場から熱い湯をうがい茶碗にいっぱい持ってきてくれないか、と頼んだ。おしげは、うがい茶碗どころの騒ぎではないらしかった。それよりまだ十倍も厳粛な人生問題を考えているもののごとく済まして膨れていた。自分はおしげに構わず手を鳴らして下女から必要な湯をもらった。それから机の上へ旅行用の鏡を立てて、象牙の絵のついたカミソリを並べて熱湯で濡らした方をわざと滑稽に膨らませた。自分が物新しそうにシェービングブラシを振り回して、シャボンの泡で顔中を真っ白にしていると、さっきからそばに座ってこの様子を見ていたおしげは、わっという悲劇的な声を振り上げて泣き出した。自分はおしげの性質として、早晩ここに来るだろうと思って、暗にこの悲鳴を予期していたのである。そこで、ますますほっぺたに空気をいっぱい入れて、白い石鹸をスースーと、カミソリの刃で心持ちよさそうに落とし始めた。おしげはそれを見て、ごうはらだかなんだか、ますます騒々しい声を立てた。しまいに、兄さん、鋭く自分を呼んだ。自分は、おしげを馬鹿にしていたには違いないが、この鋭い声には、少し驚かされた。
なんだ?
なんだってそんなに人を馬鹿にするんです?これでも、私はあなたの妹です。姉さんはいくらあなたがひいきにしたって、もともと他人じゃありませんか?
自分はカミソリを下へ置いて、石鹸だらけの方をおしげの方に向けた。
おしげ、お前はのぼせているよ。お前が俺の妹で、姉さんがよそから嫁に来た女ぐらいは、お前に教わらないでも知ってるさ。
だから、私に早く嫁に行けなんて余計なことを言わないで、あなたこそ早くあなたの好きな姉さん見たような方をおもらいなすったらいいじゃありませんか。
自分は平手でおしげの頭を一つ貼り付けてやりたかった。けれども、家中騒ぎ回られるのが怖いんで、容易に手は出せなかった。
じゃあ、お前も早く兄さん見たような学者を探して嫁に行ったらよかろう。
おしげはこの言葉を聞くや否や、急につかみかかり金まじき、凄まじい勢いを示した。そうして、涙の途切れ目途切れ目に、彼女の結婚が、おささんより遅れたので、それでこんなに愚弄されるのだと、言明した末、自分を、兄妹に同情のない野蛮人だと評した。自分も、もとより、彼女の相手になりうるほどの悪口屋であった。けれども、最後にとうとう根気負けがして黙ってしまった。それでも、彼女は自分のそばを去らなかった。そうして、事実は無論のこと、事実が生んだとんでもない想像まで、獣王に喋り回してやまなかった。そのうちで彼女の最も得意とする主題は、何でもかでも自分と兄嫁とを結びつけて当てこするという悪い意地であった。自分はそれが何より嫌であった。自分はその時心の内で、どんなおたふくでも構わないから、おしげより早く結婚して、この夫婦関係がどうだの、男女の愛がどうだのとさえずる女を、たった一人後に取り残してやりたい気がした。それから、その方がまた実際、母の心配する通り、兄夫婦にも都合がよかろうと、真面目に考えてもみた。自分は、今でも雨に叩かれたようなおしげの仏頂面を覚えている。おしげはまた、石鹸を溶いた金だらいの中に顔を突っ込んだとしか思われない自分の異な顔を、どうしても忘れ得ないそうである。十。おしげは明らかに兄嫁を嫌っていた。これは、学級的に孤独な兄に同情が強いためと、誰にも頷かれた。
お母さんでもいなくなったらどうなさるでしょう。本当にお気の毒ね。
すべてを隠すことを知らない彼女はかつて自分にこう言った。これはもとよりほっぺたを真っ白にして自分が彼女と喧嘩をしない遠い前のことであった。自分はその時彼女を相手にしなかった。ただ、兄さんみたいにわけのわかった人が家庭間の関係でお前などに心配してもらう必要が出てくるものか、黙って見ていらっしゃい。お父さんもお母さんもついていらっしゃるんだから、と訓戒でも与えるように言って聞かせた。自分はその自分からおしげと兄嫁とは火と水のような個性の際から到底円熟に同棲することは困難だろうと、すでに観察していた。お母さん、おしげも早く片付けてしまわないといけませんね、と、自分は母に忠告がましい差し出口を聞いたことさえあった。その折、母は、なぜとも何とも聞き返さなかったが、さも自分の意味を飲み込んだらしい目つきをして、お前が言ってくれないでも、お父さんだって私だって心配し抜いているところだよ。おしげばかりじゃないやね。お前のお嫁だって、影じゃどのくらいみんなに手数をかけて探してもらってるかわかりゃしない。けれども、こればかりは縁だからね、と言って自分の顔をしげしげと見た。 自分は母の意味も何もわからずに、ただ母と子供らしく引き下がった。おしめは何でも時期向きになる代わりに、裏表のない正直な美質を持っていたので、母よりはむしろ父に愛されていた。兄には無論可愛がられていた。おさださんの結婚談が出た時にも、まずおしげから片付けるのが順だろうというのが父の意見であった。兄も多少はそれに同意であった。けれども、せっかく名指しで申し込まれた長田さんのために、たんとない機会を逃すのは、つまり、両損になるという母の意見が実際上に最もなので、理に明るい兄はすぐ折れてしまった。兄の見地に多少譲歩している父も、無事に納得した。けれども、黙っていたおしげには、それが甚だしい不愉快を、与えたらしかった。しかし、彼女が今度の結婚問題について、万事心よく長田さんの相談に乗るのを見ても、彼女は妃を制せられた長田さんに悪感情を抱いていないのは確かな事実であった。彼女はただ兄嫁のそばにいるのがいやらしく見えた。いくら父母のいるうちであっても、いくら思い通りの子供らしさを精一杯に振り回すことができても、この冷ややかな兄嫁から、ふんという顔つきで眺められるのが、何より辛かったらしい。こういう気分に神経をイラつかせているとき、彼女はふと、女の雑誌か何かを借りるために、兄嫁の部屋へ入った。そうして、そこで兄嫁が長田さんのために縫っていた嫁入り支度の着物を見た。
おしげさん、これ長田さんのよ。いいでしょ？あなたも早く佐野さん見たような方のところへいらっしゃいよ、と、
兄嫁は縫っていた着物を裏表ひっくり返してみせた。その態度がおしげには、見せびらかしの面当てのように聞こえた。早く嫁に行く先を決めて、こんなものでも縫う覚悟でもしろという謎にも取れた。いつまで小獣との地位を利用して人をいじめるんだという風刺とも解釈された。最後に、佐野さんのような人のところへ嫁に行けと言われたのが最も神経に触った。彼女は泣きながら父の部屋に訴えに行った。父は面倒だと思ったのだろう。兄嫁には一言も聞き正さずに、翌日おしげを連れて三越へ出かけた。11。それから二三日して、父のところへ二人ほど客が来た。父は生来交際好きの上に、職業上の必要からだいぶ手広く処方へ出入りしていた。公の務めを退いた今日でも、その惰性だか影響だかで知り合い間の往来は絶える間もなかった。もっとも始終顔を出す人に、それほど有名な人も精力家も見えなかった。その時の客は、貴族院の議員が一人と、ある会社の監査役が一人とであった。父はこの二人と、歌いの方の仲良しと見えて、彼らが来るたびに歌いを歌って楽しんだ。おしげは父の命令で、少しの間鼓の稽古をした覚えがあるので、そういう時には、よく客の前へ呼び出されて鼓を打った。自分はその高慢ちきな顔をまだ忘れずにいる。おしげ、お前の鼓はいいが、お前の顔はすこぶるまずいね。悪いことは言わないから、嫁に行った当座は決して鼓をお打ちでないよ。いくらご亭主が歌い気違いでも、 ああ、済まされた日にゃ、愛想をつかされるだけだから、と、わざわざ罵ったことがある。すると、そばに聞いていたおさださんが、目を丸くして、まあ、ひどいことをおっしゃること、ずいぶんねと言ったので、自分も少し言い過ぎたかと思った。けれども、激しいおしげはいつもに見ず、全く自分の言葉を気にかけないらしかった。兄さん、あれでも顔の方はまだ上等なのよ。鼓と来たら、それこそ大変なの。私、歌いのお客があるほど嫌なことはないわ、と、わざわざ自分に説明して聞かせた。おしげの顔ばかりに注意していた自分は、彼女の鼓がそれほどまずいとはそれまで気がつかなかった。その日も客が来てから1時間半ほどすると、予定の通り歌いが始まった。自分は、やがてまた、おしげが呼び出されることと思って、からかい半分、茶の間の方に出て行った。おしげは、一生懸命に、懐石膳を拭いていた。今日は、ポンポン鳴らさないのか、と、自分がことさらに聞くと、おしげは、妙にとぼけた顔をして、立っている自分を見上げた。
だって、今、お膳が出るんですもん。忙しいからって断ったのよ。
自分は台所や茶の間のごたごたした中でふざけすぎて母に叱られるのも面白くないと思って、また部屋へ取って返した。夕食後、ちょっと散歩に出て帰ってくると、まだ自分の部屋に入らない先から母につらまった。
次郎、ちょうどいいところへ帰ってきておくれた。
奥へ行ってお父さんの歌いを聞いていらっしゃい。自分は父の歌いを聞き慣れているので、一番ぐらい聞くのはさほど嫌とも思わなかった。何をやるんです?と母に質問した。母は自分とは正反対に、歌いがまた大嫌いだ。
なんだか知らねえな。早くいらっしゃいよ。皆さんが待っていらっしゃるんだから、と言った。
自分は一切承知して奥へ通ろうとした。すると、暗い縁側のところに、おしげがそっと立っていた。自分は思わず、おいと大きな声を出しかけた。おしげは急に手を振って、合図のように、自分の口を塞いでしまった。なぜそんな暗いところに一人で立っているんだい?と、自分は彼女の耳へ口をつけて聞いた。彼女はすぐ、なぜでもと答えた。しかし、自分がその返事に満足しないで、やはり元のところに立っているのを見て、
さっきから何度も、出てこい出てこいって催促するのよ。だからお母さんに断って少し加減が悪いことにしてあるのよ。
なぜまた今日に限ってそんなに遠慮するんだよ。
だって私鼓なんか打つのはもう嫌になっちまったんですもん。馬鹿らしくって。それにこれからやるのなんか難しくってとてもできないんですもん。
安心に、お前見たような女でも、謙遜の道は少々心得ているから、偉いね、と言い放ったまま、自分は奥へ通った。自分に、奥には、例の客が二人床の前に座っていた。二人とも、品のいい容貌の人で、その薄くはげかかった頭が、後ろにかかっている丹勇の三腹椎とよく調和した。彼らは二人とも袴のまま羽織を脱ぎ放しにしていた。三人のうちで袴をつけていなかったのは父ばかりであったが、その父でさえ羽織だけは遠慮していた。 自分は見知り合いだから正面の客に挨拶方々、どうか拝聴をと頭を下げた。客はちょっと恐縮の手を装って、いや、どうも、と頭をかく真似をした。父は自分にまたおしげのことを尋ねたので、さっきから少し頭痛がするそうで、ご挨拶に出られないのを残念がっていました、と答えた。父は客の方を見ながら、おしげが心持ちが悪いなんて、まるで鬼のかくらんだな、と言って、今度は自分に、さっき、綱の話では腹が痛いように聞いたが、そうじゃない、頭痛なのかい、と聞き直した。自分は、しまったと思ったが、多分両方なんでしょう。胃腸の熱で頭が痛むこともあるようだから。しかし、心配するほどの病気じゃないようです。じき、治るでしょう、と答えた。客は、うるさいほど、おしげに同情の言葉を注射した後、じゃ、残念だが、始めましょうか、と言い出した。聞き手には、自分より前に、兄夫婦が横向きになって、行儀よく並んで座っていたので、自分は鹿爪らしく、兄嫁の次に席を取った。何をやるんです、と座りながら聞いたら、この道について何の素養も趣味もない兄嫁は、何でも過激言うだそうです、と答えて、それぎり何とも言わなかった。客のうちで、あから顔の恰幅のいい男が、してをやることになって、その隣の貴族院議員は、わき、父は主役で娘と男を早役だというわけか、二つ引き受けた。多少歌いを聞き分ける耳を持っていた自分は、最初からどんな過激用ができるかと心配した。兄は何を考えているのか、甚だ容量を得ない顔をして、凋落しかかった前世紀の肉声を夢のように聞いていた。兄嫁の鼓膜には肝心の正門さえ人間としてよりもむしろ獣類のうなりとして不快に響いたらしい。自分はかねてからこの過激よという歌いに興味を持っていた。なんだか勇ましいような痛ましいような一種の気分が盲目の過激用の強い言葉遣いから、また、はるばる父を訪ねに日向まで下る娘の態度から、涙に化して自分の目を輝かせた場合が、一二度あった。しかし、それは、れっきとした歌い手が本気に各自の役を引き受けた場合で、今聞かせられているようなごまぶしをたどって、ようやく出来上がる過激用に対しては、ほとんど同情が起こらなかった。やがて、過激用の戦物語も進んで、一番の歌いも滞りなく結末まで来た。自分はその成績を何と評していいかわからないので、少し不安になった。兄嫁はいつもの過言にも言いず、勇ましいものですね、と言った。自分も、そうですね、と答えておいた。すると、多分、一口も開くまいと思った兄は、急に、あから顔の客に向かって、さすがに我も平家なり、物語申してとか、初めてとかいう句がありましたが、あの、さすがに我も平家なりという言葉が、大変面白うございました、と言った。兄は元来正直な男で、かつ己の教育上嘘をつかないのを品性の一部分と心得ているくらいの男だから、この批評に疑う余地は少しもなかった。けれども不幸にして、彼の批評は歌いの上手下手でなくって、文章の考説に属する話だから、相手にはほとんど手応えがなかった。 こういう場合に慣れた父は、いや、あそこは非常に面白く拝聴した、と、客の歌いぶりを一応褒めた後で、実は、あれについて思い出したら、大変興味のある話がある。ちょうどあの文句を世話に崩して、過激を女にしたようなものだから、歌いよりは、よほど縁である。しかも、事実でね、と、言い出した。